しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、テーマはコミュニケーションです。以前ですね、話してはないですかね、リモートワークがですね、フルリモートワーク、全部リモートワークで出社とかなしっていうことがですね、できる人は、MMORPG って、いわゆるですね、目的がないロールペイングゲーム、ネットゲームですね。目的がないっていうとね、わかりづらいんですが、もう MMO というですね、ジャンルもかなり定着してしまったんで、今更感はあるかもしれませんが、ドラゴンクエストとか、ファイナルファンタジーでもいいですが、スーパーマリオとかでもいいんですけど、オンライン、ロールプレイングだからちょっと違いますが、ボスを倒すとかね、そういうのじゃなくて、マインクラフトなどご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、マインクラフトってゲームも一応ボスというかステージあって、僕はそうまでやってないんですけど、倒せるんですよね。でもそれやらなくていいし、遊んでてもいいと、自由にね。家作って。そういう中で、そのゲームはね、どちらでもいいんですけど、そういうオンラインのゲーム、コミュニケーションをやってきた人は、フルリモート向いてる適用があるんじゃないか。っていう話があったんですよね、話題としてね。で、面白いなと思いまして、ちょっとですね、そのオンラインとリアル、違う。ゲームですね。オンラインゲーム、もしくはオンラインコミュニケーションが、どういうふうにその、適性、を乱すかみたいなね、ちょっとそのあたりを少しだけちょっと考えてみましたので、共有していければいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。すみません、ちょっと冒頭長くなってしまいましたが、オンラインですね、オンラインゲームは、リスナーのあなたはやられてますか、やったことがありますか。で、そのオンラインゲームっていろいろあると思うんで、ここからが難しいんですが、コミュニケーションが必要なゲーム、要はコミュニケーションしなくてもいいんですが、誰か AI じゃなく人がやっていて、その人とこう、どうですか、状態はどうですか、行きますよ、敵を攻めますよとかね、守りますよとかね、何でもいいんですけど、そういうゲームってやったことはありますか。対戦ゲームとかが多いですかね。シミュレーションゲームでもいいし、何でもいいんですけどね。今だとそのシューティングゲームとかもそうですが、そのチームを組んで打ち合うものというのがあったりね、シミュレーションゲーム、ロールプレインゲームとかね、あるかなと思います。で、世代とかもあると思うんですが、ゲームってなんかやるとバカになるじゃないけどバカになるとは思わないですけど、ばっかりやってるとどうなんだとかも思いますけどね。ばっかりやって、でも上達したいなら考えなきゃいけないんで、考えてないとは思わないんだけどっていうところですよね。で、あとそのゲームが、今プロゲーマーもありますけど、それも簡単な世界ではないので、認知どういうふうに考えられてるか、人によってだいぶ、違うかなと思います。で、今回別にゲームでプロになるとかそういう話じゃなくて、そのオンラインコミュニケーションとしてゲームって結構有効だなと、有益っていうとちょっと違うんですが、なぜならですね、これは僕のバイアスがありまして、僕自身も結構そのオンラインゲーム好きでやってたんですよね。その生活できなくなるとかないんですけど、日常のね、結構ハマってやってて、学生の時とかも、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、ディアブロというですね、ゲームを、学生の時ですよ。大学生、高校生ぐらいの時にちょっとハマってて、ちょうどディアブロ2とかがね、あった時代ですが、ディアブロっていうね、ものある。悪魔かなんかわかりませんが、ボスを倒すっていうので、男女潜っていくゲームで、今はね、ディアブロって4までありますかね。ブリザード社っていう動画作ってたんですが、今も作ってるんだけど、会社変わってたような気がします。その辺はちょっと置いといて、だからそのゲームにハマってコミュニケーションして、なんか成功したみたいなことをね、言いたいわけではなく、そのオンラインでなんか人と話してなんかやることが、嫌いじゃない、苦にならないわけですよ、前提として。で、ここでちょっと共有したいのが、ゲームってなんでやるんですかっていう話で、結構楽しいからとか、 まあ、息抜きとか気分転換にっていうのがあるんですね。でそういう意味では、そのディアブロっていうゲームよりも、まあ、あれはなんだろう、そのマシンですよね。パソコンとかもすごくこう求められる、当時ね別に高校生とかそんな買えるわけじゃなかったんで、持っている手元のやつではちょっと厳しかったりとかはあったんですよね、パソコンね。なんでもうちょっとこう負荷かからない 2D シューティングゲームなんてがありまして、そういうのを、ね、やってたりすると、まあ海外ゲームなんだけど当たり前ですが日本人のねサーバーとかねコミュニティがそこでやり取りするっていうのもあって、これはですね実はオフ会とかも実はやったりして、会ってない人ももちろんいますが、会った人もいたり、非常にですねこう なんて言うんだろう、まあ、不思議な感覚ですよね。今そのオフ会っていう感覚って昔のオフ会とは違うわけですけど、まあ、なんでかっていうと、まあ、そのコミュニケーションの仕方が違ったり、情報のその何て言うんですか、他でもやってるというのがあったわけですけど、当時あれ7歳の僕は高校生なんで、もう本当に25年前とかですか、になっていくと全然違いますよね。なんだろう、そのインターネットをやるする触っているということがイコール、まあ、オタクということ、今のオタクってことの意味が違いますが、なんで今時の言葉で言えば何でしょうね、そのなんだろう、コミュニケーションができない人みたいな、わかります？なんか要は社会から外れたとは言いませんけど、普通じゃない人って悪い意味でですよ、おかしいみたいな感じでしたね昔ってね。それを懐かしく思う方は多分その当時いらっしゃったのかなと思いますが、そういうふうにね、だいぶ変わりましたね。でも変わったからといってなんか全部こうね全部いいよみたいな感じでもないと思うんですけどね。まあそこは置いといて、でですね、そのなんだろう、あ、そうです。で僕自身はそういう、チャットコミュニケーション、それこそ高校生とかぐらいからやってきて、もしくはゲームでコミュニケーションしたんで、ネイティブっていうとちょっとおかしいかもしれませんが、別に違和感ないですよね。むしろそれが普通だと思ってるんで、これを言うと怒られるとは思いませんが、僕の感覚ではなんでリモートができないのかってぐらいなんですよね。リモートワークができる仕事っていう前提で話してますね。だからそのコロナ禍があったのはもちろんですが、そういうその何ですか、インパクトがない限り、まあ、人って逆に動かないのかなっていう、まあ、ある種の諦めであり悟りみたいなのが生まれちゃうわけですよね。まあまあまあ、でじゃあそれでできるから僕はいいですよみたいな、そんな話は全然面白くないし、別に僕もそういう主張をする気はないんですけど、まあそれはあるんだよね、そういうバイアスがあるってことです。要はこの話している、大橋っていう人はバイアスとしてその学生の時からそういうことやってたっていうのがあるんですよね、きっと。で僕はそれ言わないんで、あんまり言わないです。その結構友人でもその話するのかっていうとしてなかったりするんですが、それ非常に大事なんじゃないかなって最近思ってると。でこの、何でしたっけ、ツゲッターっていうね、ツイッター X ですね、まとめの記事でもあったんでそれ貼っときますけど、なんかその何でしたっけ、自分の、やってきたことが、見直されて価値になるっていうのは、なんかいいかなと思ってるんで、それはそれでいいと。でここで冒頭で少しね問いかけとしては微妙に歯切りが悪かったんですが、そのオンラインゲームとかっていうのはなんかどっちでもよくて、オンラインでのコミュニケーションの方なんですよね。オンラインゲームでコミュニケーションが発生するっていうのを想定してください。でそのオンラインでのコミュニケーションを、オンラインって言ったりして、このねコロナ禍が終えて、そのズーム的なね、オンラインビデオ通話みたいなのが一般的になって、別にそれで通話をしますと、ね、インターネット通話ですね、があると。で一方でリアルで直接喋って話して会ってご飯食べたりしてねっていうのももちろんあるし、それは変わらないし、むしろ相対的に価値が上がったかもしれないですよね。オフラインの価値が上がった、オフラインイコールリアルもどっちの言葉でも使っていくんですが、でそういう時にですね、じゃあどっちがいいとか悪いとかはないんですよね。両方大事だよねと。でただリモートワークで、特にフルリモートでやれる人っていうのは、その、テキストコミュニケーションっていうことになるわけですよね。チャットとかメールとかね、スラックでやろうが、そういうどういうツールを使おうがいいんですよね。メタバースツール使おうが何でもよくて、 それはリアルじゃないよねってことなんですね、一旦ね。でそういう時にそのテキストコミュニケーションが苦にならない人は別に苦にならないんですが、それが嫌な人もいるわけです。それは想像できてて、でなんで嫌なのかって言ったら、まあ、気持ち悪いというよりも面倒くさかったりすると、その わざわざそれやるのね。だから打つのが面倒くさいことですね。で打つのが面倒くさいって僕はあんまり思わないので、まずそこで違いませんか、まずね。てかそれだけなんだけど、もうそこで違ってくるわけですよ。要はその手段としていろいろ僕もやってるんですが、それが面倒だと思ってなくて、まあある種空気のように、呼吸かするようにやっている。で例えばこれ絶対おかしいって思うんですが、メガネを、リスナーのあなたが視力が悪いとするじゃないですか。視力が悪いのにメガネかけるのがめんどくさいっていう人、まあいらっしゃるかもしれないですね。いらっしゃるかもしれないんだけど、からメガネかけずに生活して見えなくて大変だみたいな、まあ、それぐらいちょっと滑稽なんですよ。いや別にメガネあるしかければいいんですが、なんならメガネがたくさんあるしどこにでもメガネが置いてあるんだけど、それをかけるのがもうめんどくさいと。だけどそのなんかなんて言うんだろうな、それかけないと仕事ができないとか、誰か何かを見ることはできないんだけど、やらざるを得ないとみたいな感じかなと思ってます。つまり僕にとってはそのオンラインってツールか、ツールだし道具って言ってるんだけど、それはこなれたツール、要は手の、入っているというかね、要は朽ちたっていうかね、いい意味ですよね。枯れたっていうのはいい意味なんですが、使ってるんですが、枯れた、技術、っていうのを誤解がないように言うと、ダメな技術ってことじゃなくて、すごい洗練されて昔からあって使っているっていう、こう手に馴染んだってことですよね。ものになっているわけですよ。これかなり重要な気づきだなと思いまして、思ったんですよね。どうですか。要は物があってリアルなもので、関係性みたいなの、その人を知っている、顔を知っている、でこう見慣れた中とかは安心しません。それはもちろん僕もあって、リアル全然否定してないし、リアルでやること大事だと思うし、別に嫌いじゃないし楽しいんですけど、オンラインも同様にあるよなっていうのがあるわけですよね。でその時のツールって何かっていうと、ここで問題になるのが、そのおぎゃーとね、赤ちゃんで生まれてからオンラインで育たないんじゃないですか、リアルじゃないですか、まあで義務教育受けてみたいなところまでで、オフライン前提じゃないですか。これがですね、オンラインが入ってって、オンラインがだいぶ前提として入るとだいぶ違ってくると思うんですよね。あとは一定のこととか、その何ですか、その何ですか、そのフィジカル動作が育たないみたいな意味でね、健康その体 その育成ってことで器官が育成しないみたいなのはちょっとやりすぎでダメなんですけど、じゃなかったら全然オンラインあった方がいいなと思うんですよね。つまりオンライン慣れしてない。だから今 その Z 世代もしくはアルファ世代って言われているような人たち、まあ、だから Z 世代って大体今の14歳から28とかね、アラサーぐらいまでなっちゃうんですが、まあそれぐらいの人たちか、これからアルファ世代って言われている要は14歳未満の人たちだったら、今僕が言っていることはまあごくごく当たり前で、当たり前すぎて何を言っとんねんみたいなことにはなるんじゃないかなと思ってるんですけど、オンラインがあることが前提だし、オンラインをツールとして使うのも前提なんですよね。だからネイティブなんですよね、オンラインデジタルネイティブだから。そういう人からすると、じゃない人ですよね、まあ要は年齢で言うと、まあ、僕より年上の人たちっていうのはなんかちょっとわからんと。で僕ぐらいの人たちでも、僕がその何でしたっけ、インターネットをその黎明期に触ってて、チャット面白いねってことでハマってやってた人っていうのは多分いるんだと思うんですよね。結構僕は思うに、言ってないだけで。だけどその人たちが何かそのビジネスの仕事をして何かやるとか、そっちの方向に行くかどうかもまた問題で、もしくはやってたなみたいな人もそういう趣味があったよねみたいなことになると、まあ話がね広がっていかないんですけど、まあまあそういうのもあったよねってことで、理解をね、自分の自己理解をしていたというところです。でオンラインとリアルでその対話で、まあ、AI とねちょっと対話してたんですけど、結局ですねどっちも大事で、で僕が、まあ、最近は言ってないですけど、目利きじゃないかなと思ったんですね。要は そこには必ず人が、一人でね、一人ぼっちでポツンとデジタル空間にいるわけでもなく、リアルもね、一人でポツンっているわけじゃなくて、ポツンっていうんじゃなくてもいいけど、一人でいるわけじゃなくて、誰かがいるんですよ、そこにね、一応前提として。で、誰かがいる、行って話す、もしくは、話さなくても何かこう関係性があるようなところ、まあ、店であれば店のね、お客さん同士とかね、わかんないですけど、オンラインであれば、そのなんかイベントに集まった人みたいなね、知らないけどいるみたいな、そういう感じがあるときに、その人どういう人なんだろう、何を、している、まあ、仕事を別にね聞いてもいいんですけど、仕事じゃなくてもいいと思います、趣味は何かで、ね、その人がどういう人かを知りたい、もしくはその人がどういう考え方をしているかを知りたいみたいなのが、まあ、根源的にあるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあそれは僕の興味であって、別に他の人がそれを求めているとは思わないですよね。最近は結構そう思います。要は他人への関心度って、まあ、人によってだいぶ違うよなってことは思うんで、それは別にね押し付けることはないんですけど、まあそういうのがあると。なんでそういう時にオンラインで出会った人だから軽くやろうとか、もしくはリアルで出会ったからなんかすごいこの人はどういう人かを考えようっていう、その何ですか、人とエンカウントというか遭遇した時に初めての人にその差異があるんですかっていう話なんですよね。で僕はないんですよね。当然その、リアルの身体性なのにフィジカルなものだと相手がどういう人かはその、まあ、格好からね、でか逆に言うと格好でごまかされる可能性あるわけですよ。その、ネットワークビジネスじゃないんですけど、なんかそのなんかすごいなんか時計をつけてね、なんかスーツもちょっと高いの着てなんかすごい儲かってますよみたいなことをアピールすると、でそれをまあ滑稽だっていう風な意味じゃなくて、それでごまかせられるということもあるわけです。というかその見た目で騙されるっていう人は、別に僕もね見た目で騙されていることもあると思うんですが、それを否定するんじゃなくて、そういう風なこともあるので、リアルだからいいなんてことはないわけです。むしろみそぼらしい格好をしているんだけど、ものすごいお金持ちって可能性はあるわけですよね。あえてそういうことをしてるかもしれませんよね。みそぼらしいまでいかなくてもね、質素な格好っていうの分かります？それは分からないですよね。だからその意図が入るわけですよね。そしてそれを影響を受けるってことを考えて、見た目でごまかされるということはあるわけですよね。でそのだからお金持ってそうな人がお金をこう儲かりますよなんてことを言っちゃうと、そうなんだ、儲かるんだって、別にそんな大した話を言ってなくても、でも質素な格好をしている人がそれを話をしたら本当かなって思う、単純じゃないですか。でちょろいと思う人もいるわけですよ。その詐欺師側的な、ね、詐欺師的なことやってる人はそれがちょろいと思うわけですよね、っていうことを見極められますかみたいな話になってくるんだと思います。リアルでそれをやる。で、じゃあオンラインでやると別に格好は自由で変えられるってことがわかるから、その格好を見た目で判断することは不可能なわけですよね。むしろその何ですか、スライムみたいなのが出てきてね、モンスターみたいなね、ピカチュウみたいなもんでもいいんですけど、なんかとりあえずそのなんか動物みたいなのが出てきて、この人どういう人か判断することがすごく難しくないですか。だからウサギだから可愛いから、この人は可愛いって思うのは問題がないですか。それがね、男性が可愛いって言われると分かんない、女性が可愛いっていう、そのまあジェンダーもあるのであまり言わないんですが、その性別も分からないですよね。どうしますって時に、僕はそのオンラインのデジタルの方が本質を、より考えなきゃいけないんじゃないかな。つまりですね、これは捉え方の問題で、要は情報が少ない、リアルは情報量が、たくさんあって、本当に情報ですね、デジタルオンライン空間では情報量が少ない、限定される、だからリアルで、ね、の方がいいっていう、そういう話じゃなくて、どちらもまあ大事じゃないかなって思うんですね。でその時に制約があるオンライン側、情報が少ない制約がある、証言も制約があるとまだまだなってますよね。でなった時に別に VR ゴーグルつけようが、そのメガネになろうが、何でしたっけ、イヤホンつけようが、マウスでやろうが、何しようが、アプリでやろうが、何でもいいんですけど、そこで、何を出すか、テキストで書くのか、なんかね、エモートみたいなその表情、メタバース空間みたいなことやるか、もうそれ置いといて、あとね、フォートナイトみたいなゲームだったら、ゲームプレイで見せることもできますので、それ表現がいっぱいある中で、表現いっぱいあるんだけど、情報はリアルより少ないってことですね。 で集中度ももしかしたら散漫になるかもしれないって時に、そういう環境だからダメじゃなくて、だからこそその人が何を考えているか、まあ、要は何だろうな、情報を削減すると実はその人のことがより分かるみたいな現象は、 YouTube 動画みたいなやつと、そのこのポッドキャスト、ポッドキャストですね、音声のがどっちが伝わりますかって時なんですよね。多分こっちの音声のが伝わりやすいんですよ、情報量が少ないから。情報量っていうのは多分その伝わる選択肢みたいなものの方ですかね、情報タイプって言った方がいいかな、多分ですけどね、多分ね。で、じゃあ動画で寝めぶり手ぶりするからこうですよって言って、テキストとかで、ね、図解したものを見せられてっていうのももちろんあるし、そっちの方が分かりやすいっていうのももちろん分かるんですけどね。例えばブレンダーっていう 3D モデリングソフトをこの音声でね、喋られても結構しんどいですよね。ただ、それに集中しようとするっていうのはできるから、この音に集中してその人は何かを考えるっていうことが作動するんじゃないかな。それがここでいう免疫力みたいな、その人が何を考えてどうしてるかっていうのを、話かなと思います。でそれはですね、免疫力っていうのは自分で考えますよね、この人はどういう人だ、でそして判断しますよね、そのこういう人なんだろうな、もしくは、決定するというかね、判断です。いやだから間違ってることもあります。で間違えるじゃないですか、そうすると修正すると、その繰り返しじゃないかなと思いますね。でそれがオンラインとリアルで、多分どちらも、でリアルベースでいくと、それがたくさんやってる人はそのコミュニケーション能力が高いとか、コミュニケーションがうまいみたいな人になるんじゃないかなと思います。だからその人はうまいからもともとそうっていうよりも、なんて言うんだろうな、すごいたくさん失敗もしてるし、いろいろいいことも得ているんじゃないかなと思います。これがリアルですね。オンラインも同様です。オンラインでいろいろゲームしてもいいし、チャットしてもいいし、そのなんか出会い系みたいなやつやってもいいし、それはもう自由なんですが、そのオンラインでいろいろやってって、なんか得た、コミュニケーションした、それで目利きした、で失敗した、成功した、だからオンラインでなんかうまくやっている人っていうのは、その失敗もいろいろやってるんじゃないかなと思います。まあこれは当然だなと思ってるんですけど、このリアルとオンラインで分けて、そのオンライン経験とリアル経験みたいなことを、切り分けてね、話すって、まあそんな分けられないわけですよ。リアルの経験がオンラインに生きるし、オンラインの経験がリアルに生きるし、みたいなところがあるからですね。で、どちらにせよその経験値を蓄えていかないと、まあ、うまくならないし、慣れないから。で、話を冒頭に戻すと、そのオンラインゲームとかでやってた人っていうのは、そのゲームをしながら自分が楽しいことを苦にせず、コミュニケーションがそこに入ってきて、やり取りしてて、別にそこで、それこそね、なんかチームを率いた、ギルドを率いたみたいなことで、ゲームをこう、ミッションを成功させたり、そのね、自分たちをこう反映させたとかね、勝ったり勝利したりというところ、スコアを高めたりとかね、そういうことができた人たちなんじゃないかなと思います。別にそんなね、大層なことやらなくても、そこでなんか失敗したとかがあっても、なんかうまくいったってことが一個でもあれば、全然それが良くて、それを何時間やった、何回やった、どういうふうにやつことをやっていたってことを、まあ、語れるかどうかは知らないけど、経験としてまずやっていることがすごい重要で、やっていたらそのそれを応用するってことになりますよね。つまりゲームでやってたことが、ただ本当の、まあ本当のっていうか実態はあるんですけど、ゲームのね、その人はね、でその人を通して成果が仕事の方に変わるってだけで、スライドさせてるだけじゃないかなと思いますよね。でゲームと仕事の違いは何かっていうことになっていくと、遊ぶって意味ではその創造性であるとか、その何て言うんだろう、その学びって意味では、ゲームって結局学びますし、遊べますからね、そのまま楽しい。で仕事っていうのも別に、あのなんかそのなんかつまらなくやるっていうね、ことではないから、別に楽しくもできるし、やり方はいろいろあるわけで、まあ、そこはですね、その発想の転換というよりも、それをこう、その概念をうまく使っている、スライドさせて適用しているだけかなっていう感じはします。まあ、だけかなっていうのが結構大変なんですけど。まあ、ということでですね、長くなりましたけど、まあ、まとめてしまうと、オンラインのそのゲーム、コミュニケーションなんだろうが、まあ、リアルで、フィジカルな、その、やろうだろうが、経験が必要なんですよね、最初から。で経験がない、ゼロだと想像ができないし、よく分かんなくて、やっぱり大変なんですよ。だからオンラインでできるからって言って、じゃあリアルでやるって時に、オンラインでやり尽くしてるからそっちが楽な人は多分リアルやらないですよ。 そういう人は稀だと思われるのは、なぜならリアルベースで今まで考えられてきたし、リアルでそうやってきた人がいいし、オンラインでやる人はリアルのところで出てこないからじゃないかなと思います。うん、でなんか結構スッキリしませんか。で僕はスッキリしてて、要はリアルベースで物事は進んできたし、これからも進むのかもしれないですけど、やっぱオンラインってやっぱり無視できないなと思ってて、そのオンラインでの経験、オンラインでのコミュニケーションっていうのをこう見ることやることっていうのが、まあ、非常に大事になってくるんじゃないかなと思います。でこれを経験しておかないと、まあ一生とは言わないですけど、そのいやなんかその何ですか、オンラインで何かやることに全く興味がございませんっていうのであれば、全然やる必要はもちろんないし、その別に畑を触るとかね、植木をやるとか、そのフィジカルなものを全然否定してるわけじゃなくて、それも大事だし、それもやった方がいいんですが、オンラインでも全然その なんだろうな、その人とやり取りするってことはフィジカル要素はやっぱり出てくると思ってて、手触り感みたいなものが、手触り感はちょっと違いますね。その人とコミュニケーションを結局したがるわけですよ、人って。まあ僕もだからこそ、そのオンラインっていうのはツールとして使っておいて、それでやり取りするってことで、まあそれこそ本音ではないんですが、その伝えられることがあるし、なんだろうな、その、まあ簡単に言うと、そのなんて、お酒を飲んで話さなきゃ本音が出せないなんてことは、もう僕はないと思ってて、まあ多分そういう方いらっしゃると思うんですけど、いやそうじゃなくて、作法、それがなくても別に、相手の、と考えてることを引き出したり、考えてることできるってことができれば、別にいらないんですよね。で、それが特殊スキルだと、もう僕思ってなくて、僕は。話しましょうみたいなね、その問いかけをするということだから、それってマインドセットになっちゃうんですね。嘘をつかないとか、その人に本当に関心を向けているかどうかってことになっていくと、まさに目利きじゃないですか。だからそれは嘘偽りがなくて、思ったことってね、そのまま言うとちょっと語弊があることは言わないかもしれませんが、こういうふうに思ったんですけど、どう思いますかっていうことを重ねることですよね。でそれいきなり、じゃあはい、インタビューです、対話ですね、ラジオでゲスト呼びますとか、なんかその初めての人に会った時にできますってことになると、気軽にない、何にもないとできないじゃないですか。だから普段考えてこうですか、こうじゃないですかっていうことを言うことに、まあ意義が出てくるんじゃないかなって思いました。はい、ちょっと長くなりましたけど、今回オンラインとリアルでのコミュニケーションですね、違いじゃないですが、オンラインゲームをやってきた人がなんでコミュニケーション上手いのかみたいなね、オンラインコミュニケーションフルリモートですね、ところでした。まあで結論的にはですね、まあ当たり前ですが、それを やってきたし、経験としてやってきたから、オンラインでね、オンラインゲームっていうのがそのオンラインコミュニケーションの、まあ絶対それでしか学べないわけじゃないんだけど、多分オンラインゲームみたいなものがまあ自然にあるし、なんだろう、割とやりやすいゲームだからね、ものだと思います。それがですね、なんだろう、そのオンライン塾とかね、なんかそういうのになってくと、なんか面白くないというかね、気がするんで、コミュニケーションとして楽しんでやれて、なんかその改善をしていくみたいなところですかね。なんかね、わかんないです。その今だったらオンラインでいろいろ違う経験がしてて、それでいろいろうまくやってるっていうのもあるんで、これはかなりオンラインゲームっていうのをかなりこう一面しかから見てないし、もう僕自身のすごい古い体験で、ゲームの バージョンとかね、そのスペックとか体験としては全然違うんだけど、でも抽象化してしまえば、オンラインゲームをやってきたし、オンラインチャットみたいなものが別に、やってたら、なんかそんなね、違和感はないし、すごいわかるんですよね、フルリモートでできるっていうのは。でただ一方で、それやってない人たちっていうと、別にその否定してるわけじゃなくて、人もいるし、それがめんどくさいと思う人もいるし、オンラインゲームでコミュニケーションで何を言ってるんだみたいな、何ですか、そのオタクというか、その気質として違うよねみたいな人もいると思うんですよ。まあそれはなんか言い過ぎだのと、ただやってないこと、要は食わず嫌いで否定する感じはやめましょうみたいな感じで、やってみてね、どうかってことをね、言えばいいだけなんで、まあ、そのあたりなんじゃないかと思います。そのギャップが、要はリアル派とか、オンライン派みたいな時にした時に、まあ、圧倒的にリアル派の方が強いわけですよね。それはなぜなら、若い世代とかの方が、まあ、力持ってないですから、そのね、年配の方に、その、権力的な、構造がどうしてもありますよね。その若い人のためにとか言っててもですよ。まあ、なんで、バランスが非常に悪いと。だけど、もう明らかにそのオンラインと、リアルってことで、比率を考えていったときに、 バランスが悪ければそれはバランスを取りましょうってことになるんで、オンラインのコミュニケーションとかっていうのがもっともっとですね、出てくるんじゃないかなと思ったりします。で今ね、そのね SNS とかでできるって言うけど、それはですね、確かにできるんですよね。確かにできるんだけど、じゃあそのなんかビジネスとかなんかそういう風になっていった時に、まあ、それメールとかねそういうの使ってるし、そういうのやってるかもしれないけど、じゃあなんでその出社とかになっていくかっていう時に、やっぱりですね、もう改善策というか対策っていうのがやっぱなくて、そこでなんかオンラインじゃなくてリアルでやらないとその得られない成分じゃないけどがあって、まあ、そういう意味の対策でやるのかとか、あと実際に所属感でなくなりますからね、そのなディスプレイどころの、オフィスバーチャルオフィス空間でしかないからって思いません？それは経営とかなんかそのなんて事業者側の目線だったら多分そうなるんじゃないかなと思います。僕もそう思うんで、じゃあそれを出社しないとできないから出社させるっていうだけなのか、あの選択肢は考えてやってみたのかみたいなね、それこそちょっと違いますけど、まあ、嫌がられるかもしれませんが、その運動会みたいなね研修旅行をやるとかで、この会社に所属してるんだってことが、まあ、分かれば別にそれでもいいわけですよね。なぜ出社になったかで、まあ、コストが安いのかもしれませんね。分かりません。はい、知ってたら教えてください長くなりましたが以上となります。四国ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。